こんにちは、先生ふかしでーす。皆さんいかがお過ごしでしょうか。何度かですね収録していたんですけども、なんか配信できずにいましたね。今日は仕事場に行ったら、やっぱり最近はあんまり景気のいい話はないわけなんですけども、カルビーのポテトチップスが、印刷用のこうね、印刷用に使うインク、あれもなんかナフサが使われてるってことで、そのインク塗料がないっつって、ポテトチップスのパッケージが白黒になるみたいな話題が出てるじゃないですか。今日そんな話になって、今ね、まあどこも大変ですけどね、それ塗装屋さんとかもね、その結構食らってるみたいですけど、まあどっちかなと思ったんですよね。なんか面白いと思っちゃったんですよ。でなんか僕と同じように感じた人多分絶対たくさんいると思うんですけど、なんか白黒のポテトチップスが店頭に並ぶのってすごい新鮮だし、なんかこう多分みんな物珍しさにすごいみんな買うと思うんですよね。だからこれこうなんか名札ショックを逆手に取ったカルビーの販売戦略なんじゃないかってちょっと思ってるんですけど、まあ実際塗料もねこうないんでしょうから苦肉の策なのかもしれないんですけども、やっぱりこの決断に踏み切るにあたっては逆に話題性でやっていこうっていうところも多分あったと思うんですよね。結構だからまあ私も仕事の関係でいろんなそのもの、いろんな意外といろんなものの色の指定とかってあるじゃないですか。そういうもう 色にあふれてるから、そういうもののいろんなものがあれこれ白黒になっていくのかなとか、まあ、そんなこんなしてるうちに収まるだろうと楽観的には考えているんですけど、どうなるんですかね。ということでですね、まあ、ちょっとしばらくの間ですね、しばらくの間じゃないや、この放送だけですね、ちょっと私のアイコンをちょっと名札ショックの影響でちょっと白黒にさせていただいてるんですがね、まあ、今日はですね、自分のカバンの中身についてちょっとお話ししていこうかなと思ってます。全然関係ないんですけど、なんかたまにはこういう音声配信、ザ音声配信みたいなこうところにこう立ち戻ってやっていこうと思って、話したいことはたくさんあるんですけど、なんかですね、最近こう、よし、これを撮って喋って、音声乗っけようっていうところの中、なんかですね、瞬発力がちょっと鈍ってきちゃって、取りためてあるんですけど、なんかこう、それを、なんかこう、お送りする決断ができないというか、やっぱりなんだろう、ど素人ですけど配信しているものの端くれとしてなんかこういろいろな考えを音声に乗っけてこうお送りするっていうのはやっぱり小さいながら一定のこう小さな覚悟のようなものも必要ですし、なんかですね、音声配信を始めて1年経って、なんかその辺の勢いがですね、まあ成長と捉えてもいいんでしょうけど、なんかこう、少しこう、落ち着いてきたというか、 まあ、勢いであんま話せなくなったっていう、そこまで深く考えてないんですけど、まあ、ちょっと最近そんな感じです。で、まあ、カバンの中身ですよ、まあ、芸能人のカバンの中身チェックみたいな番組はありますけどね、まあ、僕みたいな、なんだ、40代半ばの素人おじさんのカバンの中身なんて話したってしょうがないんですけど、まあ、聞いてやってくださいよ。僕のカバンの中身大公開。こういう時に効果音使えばいいんだよな。ね、カバンの中身大公開っすよ。よいしょ。交換アプリ。お気に入り。はい、じゃあ僕のカバンの中身大公開。ちょっと拍手少ないですね。ですね、まあ大体こんなものが入ってますよみたいな。僕ですね、貧乏症で心配症でして、こんなことがあったらいけないからっていうみたいな思いがあってですね、カバンがいつもねパンパンなんですよ。重くて、大概まあ必要なかったっていうことで終わることがほとんどなんですけど、まあ心配性ですね。まあ、まずざっと言っていくと、まあ財布ですよね。財布、あとスマホがだいたいプライベートの iPhone と、あと仕事で使っている、Android のスマホですね。で、あとキーケースですね。キーケースは、自分の家の鍵と、あと実家の家の鍵と、あと、まあもう随分行ってないですけど、自分の所属している自社の会社の鍵と、あと、なんか地元で買ったトルコのなんかキーホルダーみたいな青い、お、なんかパスモ入ってる。カード型のパスモなんて使わないんですけどね、なんかちょっとこのカードが入っているこのなんていうんですかね、こう厚みがあった方がちょっとケースとしてこれちょっとパリッとするから入れてるんですよ。なんかこのパスモが入ってることでちょっとクニャクニャっとならない、ね、このマンハッタンポーテージのキーケースを使っております。黒。前まではですね、吉田カバンのもう15年くらい前に姉にプレゼントでもらった誕生日プレゼントでもらったやつをもうずっと使ってたんですけど、いい加減ボロボロのボロボロになってしまって、でたまたま昔マンハッタンポーテージのバッグ買った時のメールマガジンからですね、毎年あれです、バースデーメッセージ届くんですよ。でなんか500円だか1000円だかのクーポンくれるんですけど、クーポン、要はクーポンあげるから買いに来てねっていう、お祝いメッセージに見せかけた営業メールにこうまんまと乗っかってですね、買いました。そんなキーケースですね。で、あとですね、ポータブル充電器ですね。あと目薬、折りたたみ傘。もう折りたたみ傘はですね、僕年前必ず持ってますね。折りたたみ傘を持たずに外出するっていうことは地元以外だとないかもしれないですね。あとメガネとかサングラスですね。サングラスは昔はちょっとなんかカッコつけてるみたいで嫌だったんですけど、もう40過ぎてからですね、普通にもう眩しいと で僕の家の周りなんかこう石畳のところがあって、正午お昼正午くらいだともう照り返しがやばいんですよ。でもなんか眩しくて目開けてらんないくらい眩しいんですよ。太陽光が石畳に反射して、僕の妻もそれ言ってて、だからもう家の近所をお昼頃出歩くにはちょっとサングラスかけてないとちょっとしんどいんですよね。だからまあサングラスかメガネかどっちか入ってますね。あとハンドタオルですね。ハンドタオルもだいたい最低2枚は入ってます。1枚はまあお手普通に手拭いたりするで、なんか不測の事態があってハンドタオルが一気に汚れてしまった場合のための予備のハンドタオルがもう1枚入ってるって感じですね。まあなんかティッシュが、まあティッシュも入ってるんですけど、まあティッシュがなんかないってなった時のこうティッシュ代わりにも使えるように、でティッシュ代わりに使っちゃうとだいぶ汚れるんで、その予備のタオルって感じですね。多い時は3枚入ってます。夏場なんか僕汗っかきなんで、ハンドタオル2枚とあとちょっと大きめのハンドタオル1枚です。なんか3、4枚とか入ってますね。あとエコバッグですね。エコバッグもなぜか 2個入ってますね。まあ、ちょっと小ぶりのものと、あと中くらいのものと、だいたいその小ぶりのもので済むんですけど、ちょっと大きめのものとか、あとたくさん買った時のためのちょっと大きめのエコバッグ、あとはアルコールジェルですね。アルコールジェルもまあ毎回使いますね。あと不織布マスクですね。不織布マスクもやっぱり人混みに入るときは結構つけてますね。で長時間つけてるとマスクで唾とかでちょっと臭くなったりすると嫌なんで、リフレッシュ用にだいたいもう1枚入ってたり、あともう計3枚入ってたりしますね。あとまあワイヤレスイヤホンとポケット Wi-Fi とかですかね。これがですね、だいたいプライベートなカバンにこんくらい入ってます。だからパンパンなんですよ。財布は極力パンパンにならないように心がけてますね。カードも増えすぎないように取捨選択して、今本当にもうえりすぐりのものを一軍を入れてるって感じですね。銀行のキャッシュカードだとか、かかりつけの病院やら歯医者さんの診察券、運転免許証、クレジットカードで、まあ、小銭もね、あんまり増えないようにしてます。小銭と、あと小銭を入れるところが2つあるんですけど、入りきらないカードをもう1つの小銭の部屋に入れてますね。そこには美容室のカードやら、マイナンバーカードやら、って感じですかね。あとまあ健康保険証もね、なんか最近マイナンバーカードに切り替わってほとんど出す機会がないんで、そろそろいいかなと思っちゃったりするんですけど、入れといた方が安心なんで入れてるという感じですね。スマホなんかは仕事で使う業務端末はなんかその震度6以上の地震とかがあった時に安否確認のメールが飛んでくるんですよ。でなんか15分以内とかになんか返信しないといけないってことになってて、一応そういう時のために入れてるのと、あとこれも不測の事態に備えてなんですけど、自分のプライベートなスマホが例えば電池が切れちゃったりだとか壊れちゃったりだとか何かあった時のもう一つの連絡手段として業務端末入れてますね。で、まあ、折りたたみ傘ですよ。まあ、折りたたみ傘は地元で歩く場合も持ってないですけど、まあ、夏場なんかはね、日傘と雨傘持ってたこともありますけど、さすがに邪魔だったんで、まあ、日傘と 雨傘両方使えるやつ買って、まあ、夏場は日傘ですね。日傘をですね、もうここ近年は男だからって日傘さしてたら恥ずかしいなんて言ってられないんで、もう、もう夏は。僕はもう、夏、7月に入ったらもう日傘ボーイになりますよ。もう全然恥ずかしくないですよ、もう。日傘さしてても。日傘、ハンディファン、サングラス。今年あたりからベストタイプの空調服も導入しようかなって思ってるくらいですね。あとはメガネ、サングラス。さっき言った流れのこう詳細を今言ってってる感じなんですけど。まあ、メガネもですね、最近ちょっと新しくしまして、メガネをですね、はっきりしなかったんですよ。つけたりつけなかったり。基本的にはパソコン作業するときにしか必要のない人だったんですけど、結構視力いい方だったんで、もう近年はですね、ちょっと見えづらくなってきて、夕方になると目が霞むようになってしまって、なんか外を出歩いてても看板が見えにくかったりするようになっちゃったんで、ちょっとですね、ちょっと普段使い用のも必要だなぁと。で、パソコン用に作ったものを、なんか代用で、なんか仕事の室内とかでも使ってたんですけど、なんかブルーライトカットのレンズが入ってるんですね、そっちは。そうするとですね、ちょっとなんかこう、色味が入るじゃないですか、ブルーライトカットって。で、なんか色味がですね、なんかこう、なんか、ヤクザっぽいっていうか、それがちょっと嫌で、ブルーライトカットのレンズじゃない、色味が入ってない普通のこう土入りのメガネをこの前作りました。ゾフでちょっとね、少し緑がかってつるの部分がちょっとレザーっぽい感じのですね、ちょっとオシャンなの作りまして、今はこれを愛用しております。まあ、ハンドタオルはさっき言った、エコバッグも言った、アルコールジェルも言った、不織布マスクも言った。まあ、ワイヤレスイヤホンもな、ポケット Wi-Fi。まあ、そんなとこですか。まあ、最近ちょっと新しく導入、まあ、腕時計ですかね。腕時計は僕、する人なんですけど、汗っかきなもので、今までずっと使ってたのが、ベルトが革のやつだったんですよ。そうすると夏場革でこう、べちゃべちゃになっちゃって、何回もそのベルトをダメにしちゃってたんで、僕みたいな人は、汗っかきの人は、こう、ちょっと革はダメだなと。かといってですね、腕の毛が長いもので、ちょっと金属のベルトも、なんか、こう腕の毛がこう挟まってこう痛いと、まあ、ちょっと最近もう腕の毛も剃っちゃってるんですけど、そういうのが邪魔なんで、でもなんかやっぱりシリコンがいいかなと。でシリコンでもこう穴が開いてて通気性のいいものに今してます。でちょうどですね、何年か前に妻に誕生日プレゼントで買ったフィットビットを、妻がですね、去年あたりにそのアップルウォッチに買い替えたことで、そのフィットビットがですね、ちょっとお風呂としてあぶれちゃったので、そのお風呂をですね、僕が今使ってる感じです。で妻はですね、シリコンのピンク色のベルトで使ってたんですけど、まあ私はですね、このちょっと通気性のいい穴の開いてるタイプのこうちょっとネイビーのね、色ネイビーとシャンパンゴールドみたいな感じのにして使ってですね、まあ、最近睡眠の記録を取ったりだとか、あとは1日のね歩いた歩数をちゃんと調べたりだとか、あとはジムに行った時の心拍数なんかもね、これ分かるのいいなと思ったりしてますね。なんかですね、こう今最近自分の年齢を普通に忘れるんですけど、 昨日もですね、昨日か仕事場で、そういえば深橋さんっておいくつなんですかって聞かれて、本当に分かんなくて、43か44なんですよねつって、でなんか計算方法あるんですよね、分かんないんですけど、44か44なんですけど、まあどっちかっすねみたいな話して、でそしたら何年何月生まれですかって聞かれたんで、言ったら、あ、じゃあ44っすねって、もう44らしいですね、44っすよ。そうで、40もうなんかですね、40半ば過ぎるとなんか数ヶ月単位でですね、これまで人生で経験したことのなかった体の変化があるんだなって最近感じてて、でこう生活の変化に体のリズムが追いついていかないみたいなことがですね、やっぱ起こるんですよね。私の生活リズムは変わってないんですけど、他のお話でもちょこちょこお伝えしてるですが、妻がですね、仕事 の人事異動があったりとかして、結構今まで朝型のシフトだったんですけど、最近夜型のシフトなんですよ。だからですね、お昼前くらいに出てって、夜11時半とかそのくらいに帰ってくることが多いんですよね。それでですね、うち 1LDK で狭いもんで、寝室一緒で、僕、まあ名前の通り夜更かしっていうのもあるので、あんまり夜早く寝れないタイプなんですが、ですね、今まで妻が朝早かったんで、5時起きとかで、だから夜9時とか10時とかに寝ちゃう人だったんですよ。なので妻が先に寝てて、でもう寝てる妻のところに僕がこう後から寝るっていう生活スタイルに慣れちゃってたんですよ、長らく。だからですね、人より先に寝るっていうのがもうできない体になっちゃってて、なんだろうな、先に寝てもやっぱりあとちょっとで妻が帰ってくるっていうのが頭にやっぱあると、やっぱ寝つけないし、かといって耳栓とかこうね、アイマスクとかして寝るのも翌朝本当に起きれるか不安になっちゃうし、なんか、まあ、あとはいろいろなストレスが最近あってですね、結構住環境もちょっとあまりよろしくないというか、騒音問題だとかで隣近所の、まあそんなようなことがあって、ちょっと精神的にですね、ちょっと疲れちゃってたっていうのもあって、なかなか寝つけなくて、ここ最近の平均的な睡眠時間が4時間くらいなんですよね。で、フィットビットを使い始めて分かったことは、まあ、今更かもしれないんですけど、例えば夜12時に寝て6時に起きて、まあ大体入眠時間で5時間くらいだろうとか考えて生きてきたんですけど、実際にそのフィットビットで計測すると、本当にこう半分とか半分以下、例えば12時に寝て朝6時に起きたら、本当になんかこう 3,4 時間しかちゃんと寝れてないみたいな、そんなんで毎日、まあ、テレワークだったらいいんですけど、結構それで、でね、現場でってくって結構やっぱしんどいなって最近多くて、で今夜ちゃんと寝れるかなみたいなことを考えてると余計寝れないっていうのとかあったり、でなんかちゃんと寝れてるかなと思って計測してるフィットビットそのものがなんかこうストレスになっちゃったりとかして、もうどうしようみたいな、なんかそんなようなことが 増えましたね。40半ば過ぎて。で、改めて当たり前のことを言いますけど、やっぱり定期的に運動しないとダメだなって思い始めて、ここ数日ですね、改めてこうちゃんとジム行って行き始めてます。やっぱりですね、まだ手遅れとは言いたくない夏にですね、こうやっぱ T シャツが似合う体にしたいですよ。そうですね、おじさんになってくるとですね、びっくりするくらいこう T シャツが似合わなくなってくる。T シャツが似合、なんかですね、T シャツが似合、若い時ってみんな T シャツ似合うと思うんですよ。でも、こう30半ば過ぎてもう40になると、なんか男性って T シャツが似合う人と似合わない人ってはっきりこう分かれてくる気がしてて、なんか似合わなくなってきてるんですよ。やっぱお腹出てくるし、やっぱりもう一回ね、好きな服くらい着たいじゃないですか。なんかこうね、楽しみも減ってくるし、もうなんか好きな服くらい着させてよって思うんですけど、好きな服を着るにはそれ相応の時間と、まあタイムイズマネーとして考えれば時間とお金をかけなければ、好きな T シャツすら私は着れないのかと。でもそれくらいの頑張りをしてくるくらいが、してるくらいが生活に張りが出ていいのかもしれないですけどね。なんかこう普段結婚指輪つけてるんですけど、なんか最近ここ数日特になんですけど、もうなんかむくんじゃってて痛くて、まあ仕事してるとどうしてもなんかこうむくんでくるんで、夕方外して過ごしてる時もちょこちょこあったんですけど、もうなんかなくすの怖いから、もう仕事にはつけていかない方がいいかなって思うくらい、ここ数日むくんでますね。そうですね、まあ、ちょっと話戻りますけど、僕ハンドタオルはですね、中学生の頃からハンドタオルを持つ習慣があって、当時バスケ部だったんですけど、 NBA のシャーロット・ホーネッツっていうチームのハンドタオルと、あとシカゴブルズも持ってたかな、なんか2枚くらい持ってたと思うんですけど、そのあたりの頃からなんかハンドタオルがないともうずっと落ち着かない生活になっちゃって、それ以来ずっと今に至るまで、どっか出るときは必ずハンドタオルを持つ人です。だからこうハンカチ王子なんですよ。ハンカチ王子なんですよ。ハンカチ王子なんですよね、実は僕。あとはなんだろうな、最近の出来事っていうと、まあ夏に向けて少しずつ寝具類、あとはうちビーズクッションを置いてるんですけど、それをちょっと取り替えたりだとかね、夏になってからでいいやと思うんですけど、もう梅雨に入る頃からもう暑くなり始めるんで、もう梅雨に入っちゃうと布団を洗って干すっていうのがなかなか難しくなってきますから、この湿度が襲いかかってくるこの時期ですね、この時期が私としては寝具類、敷布団やらそういったものの、その衣替えの最後のチャンスですね、梅雨に入る前の、その辺を最近やったりだとか、あとはなんだろうな、 最近はですね、まあなんかこうそんなような感じだったんで、なんか見たい YouTube とか聞きたい音楽もなかなか見つけるのが難しいなとか思っちゃってて、最近そんな中でですね、あの素敵なミュージシャンを見つけたんですけど、ですね、マテウス・アサトっていう、あのブラジル、日系ブラジル人のギタリストなんですけどね、マテウス・アサト、多分イントネーション読み方合ってると思うんですけど、あんまちゃんと調べてないんですけど、いろんなギタリストとしていろんな有名ミュージシャンのツアーに同行してたり、いろいろなんかそういうギタリストとしての活動をしている人で、なんか最近なんかYouTube でなんか知るきっかけがあって、その人のアルバムをよく聞いてますね。なんかギターをもう一回ちゃんと話し、なんか始めたくなるなって思わせるミュージシャンですね、マテウス・アサト。あとはなんだろうな、あと最近買いたいものの一つに、ヨーロッパのスイスだかスウェーデンかどっかの靴のメーカーで、オンっていう高い靴、2、3万するんですけど、僕膝と股関節が悪いもので、悪いんですけど、結構ウォーキングを心がけてるんですよ。なのでこうなるべく膝と股関節にこう負担の少ない靴を選びたいなっていつも思ってて、そんな中でなんかここ近年ちょこちょこ見かけるようになった、オンっていうメーカーね、ちょっと高いですけど奮発して、もう買っちゃおうかなって。一足くらいしか買えないですけどね、あんな高い靴。あとはなんだろうな、最近ヨガマットを新しく買ったっていうのもあるかな。もう7年くらい前に買った黄色い蛍光色のヨガマットを長らく使ってたんですけど、家で別にヨガをやるわけじゃないんですけど、ストレッチやったりするときに、あと筋トレやるときに敷いて、それがもうだいぶちょっと劣化して、使ってると黄色いなんかこうマットの表面がポロポロ落ちるようになってきちゃったんで、最近こうちょっとダークブルーっぽい色のちょっと大きめのですねヨガマットに買い替えました。あとそうだ、昨日ですね、家のマンションの目の前にあれがいたんですよ、ハクビシン。なんか前も一回見た気もするんですけど、なんか妻が帰ってきて開口一番に、マンションの扉の前にハクビシンがいたんだけどっつって、でそんなようなことを話して、リビングのカーテン開けたら、うちのベランダじゃなかったんですけど、すぐ隣の建物の壁伝いに歩いてて、結構大きかったっすよ、大型の猫くらいで。うち結構繁華街に近いとこに住んでるんですけど、調べたらそういうこう繁華街の路地の住宅街の隙間だとか、その中でもちょっとこう緑がある場所、そういうところにいるみたいですね。雑食らしいんで、雑食、肉食雑食って書いてあったかな。多分昼間はどっかに隠れてて、夜そういう繁華街だとか人のゴミとか食べたりしてるのだろうか。だとしたら賢いなと思うし、ちょうどですね、昨日ですね、 生ゴミの日だったんですよ。だから生ゴミの日を狙ってきてるとかあるなーって。で、同じ市内でも地区ごとにゴミの日って違うんですよ。だから、なんかこう例えば昨日火曜日だったんで、火曜日は何々町にこう来て、水曜日は生ゴミがある何々町に行ってとか、なんかこうゴミ出しカレンダーにこう沿って、なんかこう街中を徘徊してそうだねみたいな話。でもありえますよね。別にカレンダーに合わせるとかじゃなくて、こう生ゴミの匂いを嗅ぎつけて歩き回った結果、そのゴミ出しカレンダーの通りに徘徊してる可能性もあるし、ついですね、僕もあれなんですよ、こう翌朝早い時は朝出すんですけど、どうしたってこう、なんだろう、自分も妻もこう翌朝早く出る用事がない時なんかっていうのは、ついちょっと前日に出しちゃうんですよね。で、原則当日の朝出してくださいってなってるんですけど、どうしてもこう出し忘れが怖くて、そんな時は前日の夜出しちゃうんですけど、なんかああいう小動物が徘徊してるって思うと、生ゴミに関しては前日の夜に出すのはちょっとリスクだなって思いました。なんかあるかね、あと。この前久しぶりに自由が丘に行きましたよ。妻が新しい財布を買うっつって、土屋カバンっていう、なんかいろんなところにこうお店があるんですけど、自由が丘にもお店があって、久しぶりに自由が丘行きましたね。そこで美味しいコーヒーが飲めるスターバックスがあるので、ちょっと高価なコーヒーを扱っているスターバックス奥沢二丁目店だったかな、そこで美味しいコーヒー飲んできましたよ。タンザニアとメキシコのコーヒーをね。